今日は呼ぶ記の第11章です。このところでは愛の欠けた忠告が語られています。11節にナーマ人ツォファルが答えたと出てきます。ツォファルはヨブの友人であって、おそらく先の2人よりは年若い人であろうと考えられています。ですから彼はより真実に、そしてまたヨブが答えることに対して自分の思いをこのところで彼は語っています。2節を見ると、人は唇で義とされるのだろうか。私たちは話をして自分の思いを伝えるということがあるわけですけれども、しかし私たち自身が決して正しいものではないわけですし、また自分が弁解することによって正しいと認められるかというと、決してそうではないわけです。4節のところにも、このヨブは私の主張は純粋だ、私はあなたの目に清い、3人の友人はそのようにヨブが言っている、その通りに受け止めたわけですけれども、5節に、しかし神が語りかけあなたに対して唇を開いてくださっていたならとツォファルは言っているわけです。自分がいくら正しいと弁明しても、重要なことは神様がどのようにされるのかということを彼は語ります。そして彼が言っていることは決して間違ってはいないわけです。その中にも真実があり、また私たちも心に留める必要のある言葉は出てきます。例えば6節の後半を見ると、知れ、神があなたのためにあなたの咎を忘れてくださることがあるわけです。神様は私たちの咎を忘れてくださる。なぜならば神様は私たちを滅ぼすために懲らしめる方ではないということです。むしろ私たちを正しい道に導かれるためにあえて災いを起こされる。ですから私たちは自分自身が逆境の中にいるときに、なぜ自分はこうなっているのかということを知る必要があるわけです。そして大事なことは、やはり神様の前に出なければ真実の解決を得ることはできない。7節に、あなたは神の深さを見極められるだろうかとソファルは言ったわけですけれども、もちろん私たちはもう予備も含めてですけれども、神を見極めるっていうことは、それはもう全く不可能なことであるわけです。また10節のところに、この法廷を召集したりするというふうな言葉が出てくるんですけれども、おそらくこれは神様の裁きの座のことを言っているのであろうと思われるわけです。もし神様の前に私たちが立つとしたならば、どれだけ自分は今まで真実でした、もう悪いことは一つもしてません、4節にあったこの私の主張は純粋だ、私はあなたの目に清いっていうふうに果たして主張することはできるのか、それはもう誰もいないと思います。11節を見ると、この神は不真実なものを知っておられる、符号を見てそれに気づかれないだろうかとツォファルは言っているわけですけれども、これはもうツォファルもヨブもみんな正しいとは主張できないわけです。まさに不真実、私たちの心を見てもですね、本当に嘘をついたりごまかしたり、そして外面だけを作ろうということがあると思います。そして不法というのは、実はこの世の法律のことではありません。この不法って言ってるのは神の律法を指して不法と言ってるわけです。代表なものは実戒です。私以外のものを神としてはならない、そしてまた偽ってはならない、そういう実戒に照らして合わせならば 果たして私たちは自分は全部守っているとは言えないわけです。まさに不真実であり不法を行うものである。それを私たちは全く、分かっていない、神の前にへり下っていないということがわかると思います。十二節にはこのロバの子が人として生まれるのならとですね、これはもう全く不可能なことであるわけです。無知な人間も賢くなるだろうとあるわけですけれども、全く人間は賢くなることはできないということをツォファルは強調して言っているわけです。私たちは果たしてどのような賢さを持って神様の前に出ることができるだろうかということを思います。そして14節のところに、この手に不法があれば、またこのあなたの天幕に不正を住まわせないならという言葉が出てくるんですけれども、この言葉を見るときに、アカンの罪ということをこの思い出すことができるのではないだろうかと思います。エレコを攻めていった、もうそこにはもう本当に高価なものがあったわけです。その中でアカンはもう全部清絶せよと、もう滅ぼし尽くせと言われたんですけれども、彼は惜しんでわずかなものを持って自分の天幕にそれを隠していた。しかしそれがやがては明らかになり、もう彼もそしてまたその一族も滅ぼされるというようなことがあったわけです。ですから私たちは本当にそのような不法なものを持って神様の前に出るということはできないわけです。たとえ出たとしても自分自身のそうした不真実不法というものは全て明らかにされる。しかしもし私たちがそれを認めて悔い改めるならば、まさに神様の憐れみに寄りすがることができるわけです。6節にあったあなたの咎を忘れてくださる、そしてそれは16節を見ると、こうしてあなた自身はロークを忘れ、これを流れ去った水のように思い出すだろう。水のように思い出すというのは、もう水のように流れてしまってその思いはもうもはや思い出さないということであるわけです。ですから神様の許し、罪とがが許されるならば、まさにそうしたとが罪を神様は全部忘れてくださる。そして17節に、あなたの一生は真昼よりも輝き、闇も朝のようになる。あなたの一生は真昼よりも輝く。まさに私たちはそのような生き方ができるならば、これ以上に幸いなものは他にはないと思います。この世のいろんな高価なものとか、富、財宝、権力、名誉、そういうものを得たとしても、もし自分自身の心が曇っていたら、一つも幸せではないと思います。むしろこの世の栄光を全部捨てて、自分自身の心がもう真昼のように輝いているならば、なんと幸いであろうかということを思います。そして18節には、望みがあるのであなたは安らぎ、守られて安らかに休む。本当にこのような平安があるならば、私たちはどんな苦難苦しみにあっても、この将来に対して希望を持って生きることができる。まさにそのようなことができるならば、もうこれ以上の幸いは他にはないわけです。ところがこのツォファルは20節に、しかし悪者どもの目は衰え果て、彼らは逃れ場を失う、彼らの望みは最後の一息に過ぎない。で、彼は終わってしまっているっていうところです。なぜ神様の祝福を語るっていうことを彼はしなかったんだろうか。どうしてもう一言、ある意味余計なことを言って、また元に 戻ってしまう。もう言うなれば神様に向かい近づいているのに、もう最後の一言でもう一度現実の苦しみに陥ってしまうというような、もうそういう弱さがやはり人間にはあるということです。まあ私たちもおそらくは同じような状況ではないだろうか。まあ、神様の御言葉を聞いて喜び感謝しですね、そしてまた希望を持てるのに、また今のこの世の中にもう陥ってしまったらですね、もうツァルと同じようなことになってしまう。まあ、むしろ私たちはこの神様が許してくださる、そしてまた私たちの心を輝かしてくださる、やはりその希望喜びに満ち溢れる、そういうものでありたいと思います。まあ、残念ながらこのヨブの時代、族長時代、もうアブラハムと同じぐらいかそれよりも少し前の時代というふうに言われているわけです。もちろん十字架っていうのがその時はまだ明確にはなっていない、しかし私たちにはイエス・キリストの十字架、本当に罪が許されて、そして主は復活されて、私たちに永遠の命の希望を与えてくださる、本当にこの素晴らしい恵みに私たちは預かっているわけですけれども、しかしそれと同時にこの世の悲惨さ、そしてまたもう人間の愚かさ、私たちは呼ぶ気を通して学ぶ必要がありますし、またこの中から本当に脱出の道を、また私たちは実際に自分のこの生活に当てはめて、また神様のその御心を知るものとさせていただきたいと思います。